新平家物語連続講義第495回、否定の巻泣き焚き火、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ、学びや .caesar.net、 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は鎌倉からの刺客土佐坊の襲撃を義経が一周する場面をお送りしました。頼朝から命を受けて結城友光と小山知政の二将が鎌倉を立ちます。彼らの役目は尾張、美濃の境まで行き、金軍の将士を急合し都へ入り、義経と行家を討つことでした。一方、頼朝自身も軍勢を率いて足柄山を越え、かつて義経と再会した黄瀬川に到着していました。その頃、京の都では義経と静香が京を出るべく支度をしています。静香は義経と一緒にいられるならつくしの果てまでもと語ります。それでは本文を見ていきます。心細くはないか、そなたにとってただ一人の老婆を都に置いて。
いいえ。
静香は彼の鎧下着の胸甘えるこのようにその横顔をすりつけて、
母も喜んでくれておりまする。伊豆地にいようと殿のおそばで幸せでいるならばと。
おう、明日の都落ちも二人の幸せを探しに出る旅と思えば、誰を恨むこともなかろう。鎌倉殿には入れられぬ義経とて、そなたの一人ぐらいを幸福にしてやれぬはずはないぞ。静か、世は偽りと冷酷に満ちているが、義経は変わるまい。そなたもまたわしを信じろ。
嬉しゅうございます。それほどまで殿にはこの私を。
幼少から常に義経の飢えていたもの、それはただ人の真実な愛だった。若きがゆえに一時は馬上の有名や異界簡単に人中の晴れを競い、これが人間至上のものと思わぬ日もないではなかったが、その誤りなることを兄頼朝が身をもって教えてくれたな、静か。
はい。
生きがいは何か、そなたも目に見てよく知ったであろう。とこしえに離れまいぞ、二人だけは。
ああ、殿、静かは幸せ者でございまする。
極致な愛情の打つ痙攣が、静かの指の一つ一つから、義経の体の深くにまで伝わっていた。義経もまた、静かの名代型へ目を当てて、そこを熱いほど濡らしていた。甘美だ不思議の世界が二人にだけ降りていた。ここ堀川の館は今恐ろしい時局と呪詛の軍庫に取り巻かれているのだ。世情を挙げて堀川の行動に注目し、義経は諸子の通り夜明け次第都を捨てて西国へ落ちようとしていたのである。いわばここは破滅を余儀なくされた主従が最後の暗い一夜を待った天下の気風の中核だった。だのに義経はふと何者にも妨げられない安らかな燃焼と愛類の甘さに瞬間浸っていた。またまつげを深く塞いでその唇を彼の唇の下に仰向けて見せた静かの眉もそうであった。二つの魂を完全に一つとした刹那の彼女はこの世のものでないような美しい亡画の結晶となっていた。が二人の陶酔はすぐ冷まされた。泉殿の外には、はや老頭たちの攻勢がし始めている。木枯らしの息吹はいくらか闇、うっすらと夜は霜の色に明けかけた。夕べを根もやらず明かしたのは、静香と義経だけではない。他の局の女房たちも、また、館中の老頭もすべてであった。それぞれ旅装を整え、馬室には物を積み足ごしらえまでした鎧具足のみを思い思いな物陰でほんの一刻ほど寒々しい手枕で明かしたに過ぎなかった。さて大庭に出た弁慶は落ち葉をかき集めて火をつけ焚き火にして暖を取ろうとします。焚き火に当たりながら伊勢の三郎はこれまで一体何のために戦ってきたのかと嘆きます。周囲の者たちも同調する中、弁慶は昨日義経が言った言葉 思い出させるように言葉を浴びせます。義経の言った言葉はこういうものでした。それでは再び本文を見ていきます。こらえてくれ皆の者、この義経に免じてこらえてくれよ。そう義経は初めに言った。あの手この手の鎌倉殿の非道、身に覚えなきあらぬ罪名、ご卑怯な戦仕掛け、それらのいかなる不合理にも怒りにも、ここは胸をなでてひとまず九州へ立ち退こうよ。また立ち退くに際しては先の平家のような見苦しい落ち方はしてくれるな。なおのこと基礎兵のごとき乱暴領奪などは断じてしてはならぬ。せめて誇れ館を捨て都を後に落ちてこそ行くが、宝願義経もおことらも不義な戦はしたことのないものぞ。旗を巻くやすぐ狼と返じるようながむしゃ、落ちぶれ武者の類ではないはず。我には我一個の願いもあることだが、またここを再び戦火として哀れの民をこの寒空にさまよわすに忍びない思いもある。院の後白河にはこの際義経行家を用いて鎌倉の幕府化を抑えようとするおぼし召しもないではないか。ご政治の具となってもし兄頼朝と血みどろに戦うならば、義経はこれまでのことすべてただ野望の技と言われるだろう。いや人の取り沙汰はさておくも、地上を果てなき煉獄とし自らを鬼畜に駆り立て、およそ親兄弟も主従の中も人は人を信じることのできないような総国をあえて源氏出すに違いない。たとえ戦には勝ち得ようとその思いに義経は勝てる自信がないのだ。幸い院に置かれても義経の願いは入れたもうて、九州の年貢は義経の所管に任すとの下し文もいただいた。叔父行家もまた四国の地頭に干せられて下ることになったのだ。もしおことらのうちに頼みがいない主と見限るものがあるとも、それは無理ないことと思う。遠慮なく申し出ておのおのの故郷へ帰れ。それらのものには何がな片身の一品ずつでも取らせようほどに。なおまたあくまで義経と先導共にせんと望む者は先にも申せしており、祖母を慎み立つ鳥後を濁さずの言葉の通り、道を騒がさず淀の船着きまで静粛に出立てよ。淀の岸には先に船集めの用意に足置いた木の権の神金助が船を整えて待ち受けていよう。叔父行家も同時刻に淀へ参り合わすはず。くれぐれここは義経の意を意図して官人第一なるぞ。取り乱すな逆上すな、あくまで源氏の物のふらしくあれよ者ども。昨日義経は一同へそう言ったのだ。その声は焚き火の下の白い炎のむせびに似ていた。じっと今火の色を見つめ合いながら、昨日のそれを思い出した面々はいつかまつげのつゆを棒だと流れるものにしていた。弁慶、伊勢、片岡、その他焚き火をめぐる影のすべてが皆目前とうなだれたまま、そのひげ面や戦焼けした方を濡れ光らしていた。さてそんな時です。ここの大庭に駆け込んできた5、6人の増敷がありました。それは数日前に義経の命で船の用意のために摂津方面に派遣されていた木の権の神金助に仕える者たちです。一体何があったのか、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。